皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。4月26日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は第1回遠山藤原学校を終えてということで、藤原事務所の長谷川隆くんを呼びましてお話を聞きたいと思います。長谷川くん、こんばんは。
こんばんは。
お元気ですか？
はい、元気やらせていただいてます。
は
い、
疲れは取れましたか、遠山の？
そうですね、ちょっと飲みすぎはありましたけど。
飲みすぎた。飲みすぎましたか。
はい。
どんな風に酒飲んだの？何飲んだの、あなた？
焼酎と日本酒とビールと、
うん、あ、そう、は
い、ちゃんぽんさせていただきました。
それは地元の人と飲んだの？
地元の方がもうどんどんついて、
どんどんついてい
ただけるんで、
うん、
はい、
まあしかしだけど、気分的にはすごく楽しかったですね。
楽しかったです
ね。酒飲むのは疲れたかもしれませんけど、気分的には
まあ飲むのも楽しかったですね。
まあそうですね、
はい、
後が大変なだけで、
後
が部屋が大変なだけで、
はい、
飲んでる時はご機嫌で、
もう飲んでる時は
いい気分ですからね。そうですね、まあ今回の遠山藤原学校は遠山号へ行こうというこのブログのところにその概要が書いてありますから、まあ、ご興味のある方は見ていただきたいと思うんですけども、長野県の一番南のところにあります遠山号と言われる、今飯田市に入った地域ですが、そこに行きましてですね、約30名ぐらいの方が、北は仙台、南は種子島からお越しくださいまして、まあ、地元の方との交流とか様々な体験プログラムをまあやっていただいたんですね、
はい、
夜はその交流会をしたと、
はい、
1泊2日のこのツアーだったんですけども、
はい、
長谷川君、何が一番楽しかったですか？
僕は夜の交流会です
。夜の交流会、
はい、
星の屋さんという山肉のお店でやったんですね、
はい、
鹿、イノシシ、そして熊のお肉が出てきましたけども、
はい、
どうですか山肉は？
何回か遠山郷にはお邪魔してるんですけど、
うん、はい、
そこで熊の肉を食べたのは初めてですかね、
あ、熊初めて？
はい、その時に。
あ、そうですか、
はい、
あなた貝村で作っている熊の缶詰食べたことない？
缶詰はないです
ね。あ、そうですか。
星野屋さんでしか
まだ。ああ、それはいいね。缶詰の熊の肉はね、ちょっとイマイチなんだよ。煮すぎちゃって、あれな。
熊らしくない。硬いですからね。
うん、ちょっと熊らしくないんだよ。まあ、でも星野屋さんでいただいた肉は、あら、本物だね。
美味しいですね。
相当脂が乗ってる美味しい肉だったね。
はい。思ったよりも、そんなに獣臭いっていう感じもない。
全然しないね。
はい。
なんかね、肉によるんだって。イノシシなんかでもでかいのダメなんだってね、うん、でかすぎるのはですね、肉が硬くてね、美味しくないんですって。
なるほど。
それからやっぱり
育ちすぎると、
そうそう、時期にもよって脂の乗ってる時期の肉でないとね、やっぱそう美味しくなくて、うん、それからまあ取ったらやっぱすぐさばかないとね、
はい、
臭い匂いが充満しちゃうらしいんですよ。ガスが充満してね、まずくなるんで、
はい、
ですから山肉はね、こう鮮度が鍵だって言ってましたね、
うん、
しかし考えてみれば山肉は全部あれ天然のものですからね、
はい、
しかしああやってなんか普通に食べればね、我々が普通食べてる肉とあんま変わらず食べられますから、なんかすごいもんですよね、
はい、
まあ私も遠山号にはこう随分こう行きましてね、うん、まあ私の小説のようも出てくる舞台ですから、やっぱり忍者はすごいですよね。
そうですね、
ね、
はい、
いろいろまあその自然も美しいところあるんですが、一番その遠山号の中でも南信濃地区の特徴はとってもなんかあったかい人情があるってことですね。もちろん人によってはね、まあそうでない人もいるのかもしれないけども、でもやっぱりその人情が厚くてあったかい人が常にやっぱりリーダーになってきたんですね、うん、であそこの龍円寺という、まあ、お寺の副住職さんね、森さんっていう方に、はい、まあ、その話をしたら、これは一体 なぜなんでしょうかねと森さんもおっしゃって、
はい、
うん、でも結局まあ2人でまあ得た結論はやっぱり歴史なんでしょうねと。
歴 歴史、
そういう人が代々村の地域のリーダーになってきたと、その歴史なんだろうなということなんですね。ですからあそこの星野屋さんの社長の片町さんも、それから観光協会の会長港さんも、それからウッドアースの、まあ、領域会の会長の小沢さんも、あれみんな同級生なんですよね。ですからまあ60手前の方々ですよね、
はい、
こういう方々がやっぱりその同級生のつながりであったかい雰囲気を作ってて、だからそれより20上のまあ、先輩たちがいますよね、
はい、
しっかり受け継いでますよね、
うん
うん、だからなんかやっぱね、そういうなんか遺伝子がやっぱりね連綿と受け継がれてるんですね、
うん、
ですから本当なんて言いますかね、この山の中の非常に厳しい生活ではあるんですけども、あれだけ明るく真摯の気性を持って都会の人に興味を持って、はい、行く、ああいうなんかだから都会の人に全く気後れすることなくこう付き合ってるという、はい、あの文化はね、私も日本中、まあ、あちこち行きますがね、まあめったにないもん、あそこしかないんですよ、正直なところね。本当に不思議な感じがするんですよね、うん。まあ、地元の人はね、まあ、もう昔からこうやって暮らしてきましたからというふうにこうおっしゃるって、確かにその通りだと思うんですけども、誠に不思議な場所があそこに残っていたという感じがしますね。
他のところはもっと排他的だっていうことですか？
別にその排他的というふうにですね、なんか意図的になんか人を拒むってわけじゃないんですけども、ね、あそこまで暖かくならないよね普通。あそこまで盛り上がらないって感じ。
なるほど。
あそこまで盛り上がらないね普通はね、うん、やっぱりその外の人ですから、別に悪気を持つことは普通ないですけども、はい、あそこまでは盛り上がらないんだよね、うん。それで例えばあのマラニックの人たちの話もね、まあ、うちの若い衆も10人ばかり出て、まあ、みんな言ってますが、やっぱりこう人情ってこと言ってますでしょ、はい。まあ、どう考えてもその南シナの方は人情がやっぱり中心ですね、はい。隣の神村の方行きますと、やっぱり多少自然のね雄大さというものが売り物になる部分はありますが、はい、まあ南信濃の方はだいたい谷底ですからね、だから谷底ですから、そんなに見晴らしのいいところもあるわけじゃなくて、うん、でもやっぱこう人情の中で皆さんこう生きてますね、うん。あそこのいつもの常宿の大島屋旅館さんっていうとこ泊まったんですね、はい。でおかみさんが、若いおかみさんいらっしゃって、で伺いましたが、いつから旅館やってるか実はわからないって言うんですよ、はい。少なくとも江戸時代はやっていたと、ああいうわけで、はい、ですからああいう山の奥でも多くの人たちは昔から行き来をして、はい、通ってたんですね、うん。箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川って言葉がありますように、昔はその大河を越すっていうことは非常に難しかったんですね、はい。ですからどうしても街道って山の中なんですよ、はい。で山の中でもやっぱりその峠は大変ですから、谷、長い谷は一番便利なその通行交通路だったんですね、うん。ちょうどあそこ中央構造線が縦に今走っているところですから、はい、東西に日本列島を東西に貫く中央構造線がちょうど縦に向いて走っているところですから、はい、ものすごい新種の山の中はあそことっても通りやすい道だったんですね、うん。ですから武田信玄なんかもずっと往来しておりましたし、はい、まあ、古来多くの人たちが、まあ、信仰でも商売でもあそこ通っていったんですね、うん。秋葉街道なんてありますからね、はい、秋葉神社もありますし、はい、伊勢神宮に行く人たちもいますから、はい。まあ、ですから昔っていうのはそういう山の中のその断層帯のような長い谷が非常に重要な交通路だったんですね、はい。今みたいにね、そのまっすぐに道を通せて大河に橋かけられるようになってからね、ルートが随分変わっちゃったわけでね、うん。ですからまあ本当にそういう意味では山の中だけど昔は重要な交通路だったと、まあそういうわけですよね、はい。で、そこにいよいよ拠点を設けようかって話が今進んでるんですね。
ねえ、ようですね。
ねえ、はい、長谷川君はなんか行きたいという噂がないわけでもないんですけど、どうなんですか？
まあ、諸問題がなければ行きたいんです
よね。諸問題がなければ、はい、最終文字の諸問題ってやつ、
はい。まあ、その辺は明言は避けます
けど。なるほどね。はい、まあ、あそこに木沢小学校という廃校を利用した小学校がありましてね、はい。まあ、そこにその、私もトラック一杯蔵書があるんで、この蔵書を持っていく話に今なってるんですよ、うん。なんか部屋もなんか確保してくれるようで、はい。ですから山の中の図書館、ね、本なんかも都会で読んでもいいんですけども、やっぱ都会は本たくさんあるじゃないですか、はい。で落ち着かないですよね都会ってね、うん。だから山の中で本当にじっくりその人情に触れて、まあ、酒も飲んで、まあ、飲める人はよ酒も飲んで、それからその、まあ、本も読んで勉強もしてと、はい、自然を見てと、うん。なんかそういうのはこれから最高の贅沢の最高の贅沢になる時代じゃないかなと思うんですが、うん、どう思います？
そうですね、
ねえ、
ゆっくりのんびりできるのって贅沢ですよね、
うん、ねえ、はい。でとにかく自然を見るだけじゃなくて、やっぱり人情に触れ合うとものすごくみんなやっぱり落ち着きますよね、見てるとね。
なんか行った人の、ね、話を聞いても、心がなんとなく落ち着いて、
そうなんですよ、
利他主義的な感じになったっておっしゃってる方もいらっしゃいますよね、
うん。あ、そうでしょ、ね、
利己主義じゃ
なくて利己主義から利他主義 ね、はい、
相手のことを考えられる、
そうそう、
そういう気持ちになったって、
そうね、はい。ああいうのをね、その非常に短い時間のツアーの中で、そういう気持ちの転換にするっていうのは、ね、非常に実は大変なことなんですね、うん。そう簡単にできることではなくて、ですからやっぱりあそこは本当に独特の不思議な、 やっぱりなんかその魅力がありますよね、
はい、
で同時にねうちもその若い人で住んでもいいっていう人が一人いるんでまあちょっとねあそこ家を貸してくれそうなんでね、
はい、この間下見に行ってきました、ね、
下見行ってきまして、なんか非常にいいとこですよ、
はい、
まあ、あの綺麗に使っておられたお家なんでね、はい、まあそこなら十分住めるし木沢小学校のすぐ隣ですから、
はい、
木沢小学校の用務員さんという形でねまあ都会の人間が秘境の生活どんなふうにできるのかなというのはね、
はい、
非常に重要なことで、ですからやっぱりこれが成功するかどうか日本の将来がかかっているというぐらいのもんだなと思うんですね都会から地方に人がねこれから移動していくときですから、その最先端でですね全く知らない環境の中でみんな住まなきゃならない、そういう人も増えてくるわけですよね、
はい、
やっぱりまあそういうふうになってくると、まあ、地方の人は地方の人で秘境の人は秘境の人でそれぞれ、ね、都会から人を招かないともう地元が衰退してどうしようもないっていうね絶望的なね半分絶望的な事情もあるし、うん、まあ、だからやっぱり都会は人が溢れちゃってるから、
はい、
で緊張があまりにもひどくなってるから都会から地方に秘境に人が動かないと日本は発展しないわけですね、うん、まあ、その最先端にいるところは皆さん大変なわけですよ、地方の人が都会の人とどうやったら接すればいいのか、
はい、
都会の人がどんな風に田舎や秘境に接点を持てばいいのかってのはすごく難しいことで、
はい、
ですからそれやっぱ飛び込んでやらないとダメなんだね、
うん、
飛び込むこの勇気がときっかけがやっぱりいりますね、
はい、
まあ、そういうのをねうちはシンクタンクですからいろいろやっていこうとこう思ってるんですけどね
あんまり秘境にでも人が行き過ぎると秘境じゃなくなるかもしれないっていう心配はないんですか、
あります、だからねルールが必要なんです、
うん、
屋久島へ行きましたよね、
はい、ね、
屋久島の観光協会の会長さんともいろいろお話ししましたよね、あの時ね、はい、ですから屋久島はまさにそうで縄文杉が山の上にあってね人がどんどん上がっていっちゃってその根を踏みつけちゃうと枯れる可能性があったわけですよ、
はい、
でとにかく規制をかけようということでね、
うん、
ですから今ガイドさんがいないと上上がれませんよねあそこ、はい、だからやっぱりね秘境が荒らされないためにはですねルール作んなきゃいけないんですよ、うん、その地元でルールを作る必要があるんですね、
はい、
屋久島の観光協会の会長も言っておられましたけども、要するにもう観光客が無秩序に増えすぎてどうしようかって話になったときに、まあ、旅行会社の団体と話をしたと、
はい、
でそうしたら旅行会社の団体の方から地元でルールを作ってくれと言われたんだそうですよ、ところが地元と言いましてもねこれ昔から住んでる人たちですからお互い全てのがみんな仲いいわけじゃないわけでしょ、
はい、
あそこもその屋久島も北と南で行政区違って決して仲良くないんだねあそこ
みたいです ね言ってましたよ
ね言ってましたよね、
はい、
ですから、しかもあれ、信仰の山だから、島の人はみんな山登んないですよね、
うん、
海で泳いでも山に登るときは、信仰のなんかお祭りのときだけで、普通は踏み込まないね、はい、登山なんかしないわけですよ、うん、まあ、そういうところにこう行くわけですから、観光客と一緒に行くわけですからね、そのルール作りもすごい大変だったわけですね、はい、だから観光という新しい切り口があったんで、もう一回村が団結できた部分もあるわけですよ、ですからその秘境っていうのをね、ある程度その知られて人が来るようになったらね、ルール作りがいるんですよ。
はい、
富山湖もそうなんですよ、一つはこの釣りね、
はい、
釣りでそのやっぱ荒らされないように、
ね、
二つ目はやっぱりあの霜月祭りなんですよ、
はい、
12月にありますがね、あれもそのあんまり人が来ちゃうとねお祭りになんなくなっちゃうのね、外に溢れちゃって何せ狭いとこですからね、あれもねなんとかしなきゃいかんって話もあるんですがね、まあなかなかその行動するのは大変なんでね、でもいずれあれなんかルール決めて、その下月祭りを見るには遠山号検定に合格した人だけにしたきゃいかんとかね、なんかやらない必要ありますよ、でそれでない人はね遠くからその、まあ、ビデオで見るとか、
はい、
あるいは地元の人たちとね話してんだけど翌日あの神楽の湯でみんなが参加できるお祭りやろうと、祭りは見てるだけなんて参加しないとつまんないでしょ、高野祭みたいなやつね、だからみんな参加できるんじゃないですかね、まあ、そういうふうにすればね皆さんいいしね、
うん、
あるいはあそこの一番南の大町地区っていうところはもう何年も前から祭りボランティアに来てもらったんだよね、地区の人が少なくなっちゃってね、
若い人、
うん、祭りボランティアに来て来てもらって祭りやったりしてますよね、
はい、
まあ、ですから新しいお祭りの形態もこう考えていかなきゃいけなくて、
はい、
まあ、なんか本当にその変わりゆく日本の縮図みたいな部分がこうありますよね、高齢化とかね、
うん、
若い人いないとか逆に観光客がね、
はい、
押しかけちゃうとか、
はい、
まあ、だからそういうのを全部解決していかないとなかなかいけないわけで、
そうですね、
ね、まあ、でもそれにしましてもなんて言うんでしょうかね、ああいうその、まあ、秘境でっていうのも、まあ、インターネットとか携帯電話が通じればそれなりに仕事ができるし、 都会でそのパソコンに向かっているだけの人の仕事、例えばね、コンピューターのプログラム作るとか、
はい、
いうのは山の奥でやっても変わりないわけですね、通信が整ってれば。
そうですね、整えば。
元から職場でもあんまり人と口聞かない人たちなんだから、別に山の奥行ってもいいわけで、
ね、
山の奥行った方が少しあの気持ちがリラックスしますわね。
環境はいいですよね。
ねえ、
は
い、食べるものもなんか非常に自然になってきますよね、
はい、
ストレスもあれなら少ないと思いますよまあですからそんなことでね、いろいろこう考えていけば、あの都会と地方それぞれのこの発展の可能性はまだまだあるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
あのどうでしょうかね、ああいうその山の中の生活なんていうのは、その普通の人にはいと、まあ、ギョッとする部分、最初聞けばギョッとすると思いますが、あなたも一番最初行った時ってギョッとしました？ここはすごいなと思いました？
すまないだろうなとまず思いましたね。
あ、すまないだろうね、うん、
まあ何回か行ってるうちに、
うん、
そのやっぱり人の良さとか、で行ってるとだんだん慣れるじゃないですか。
そうですね、
環境に。
あ、環境にね、うん、あ、
だからあそれなら進めるかなっていうような感じもやっぱり、うん、持てるようになっていきますよね。
なるほどね。
何回か行ってるうちに。
そうですね、
はい、
最初の1回じゃなかなかね、うわっていうだけかもしれないけども、はい、まあたびたび行ってるとね、まあ行けるかなっていう感じもやっぱしてきますよね、
はい、
猟友会の会長のお話聞いても動物が随分増えすぎちゃってるそうだしね、
はい、
まあなんかいろいろしなきゃいけないし、まあ日本中同じような問題皆さん抱えてますからね、
うん、
まあ、それぞれご縁のあるところとね、都会の人は縁を結び、はい、地方や秘境の人は地域の発展のために都会の人と縁を結びと、
はい、
ある意味でこのお見合いみたいなことをしなきゃならない時でしょうね。ねえ、だからそういう努力をこう積み重ねていくことがやっぱり大切なんだろうと思いますね、
はい、
で、次回の遠山藤原学校第2回目はいつでしたっけな。
11月の
10日だったね。
10、11でしたね、はい、
そこは今度はあのあれですね、あの紅葉のシーズンですからね、10、11ですね、
はい、
10、11の土日で、
ま
あ、紅葉のシーズンなんで、
はい、
少しその紅葉を楽しみながらもう一回体験とかお話をしようと。
なるほど。
であと8月の、最後の土日があそこ和田地区であの花火のお祭りあるんですね、三沢山祭りというね、その時も25、26かな、
そうですね、25、26 で、
うん、はい、まあそこはですから正式な藤原学校っていうんじゃなくて、まあ、有志でね、まあ、行こうかなと。でその前に多分あの本持っていくことになるんで、トラック積んでね、いやトラック一杯の本持ってって、ちょっと
それは誰がやるんですか。
うん、俺行くよ。
業者ですよね。
いや俺たちで行くんだよ。
あ、そうなんですか。
トラック積んで当たり前で、向こうから向こうの人も来てくるかもしれないし、まあ、こっちからも行って、
はい、
何も業者なんか呼ぶことないんだとか、そのトラック書いて行けいんだよねなんで。
いやいや10トントラックぐらい必要じゃないです
か。そんなもいらないよ2トン車で十分だよ。
そうですかね、
うん、あのあれがついてる、あのなんですわ、あのしっかりした箱になってるやつね、引っ越しに使うような、
アルミのやつですよね、
あれなら本山のように積めるからさあれなら大丈夫だよ、うん、
この間あの大学からここに本持ってくるのに、
うん、
若い人たちがえらい苦労してたんで、
うん、いいじゃん、苦労が身になるってもんだよね。二トン車一杯で入るよ。で入りきんないか俺の車が後ろからついてって、
ね、
あのワンボックスカーに詰めていきゃまあ入らない子だね。うんまあそれぐらいの量ですからね、うん、まあなんとかなりますよ、
は
あ、まあ図書館にしてもらって、みんなに来てもらってね、読んでもらってね、やったらなんか随分落ち着きますよね。本当なんか精神的に今追い詰められてる人も多いし ね、
そうですね、
少しやっぱりなんかリフレッシュできる場所がないと良くないよね。
そうです ね、
ね、まあというわけで今年は、2年前に小田原来て、小田原仕掛けていろいろやって、まあおかげさまで畑も随分広がってきたし、
はい、
お客さんも来てくれるようになって、
はい、
新井食堂もなんか料理出すようになって、
はい、
ね、これから遠山やると、
はい、
まあ都会と田舎と秘境、
はい、
渋谷と小田原と遠山が揃うんで、まあなんか新しい日本の形をいろいろ調べられるかなと、研究できるかなと、まあそう思ってるんですけどね、
はい、
まあ頑張っていきましょうね、
はい、
あそこは何せあの人のうち用がなくても上がり込みますからね。あら、都会の人です。ね。
そうですね。
考えられないことかもしれないけど。
セキュリティの概念が、
うん、
人じゃなくて獣ですから
ね。獣だね。獣からいかに守るかだからね。だから本当すごいよね。
はい。
とにかく、用って言って人が入ってくるんだよね。で、別になんか用があるわけじゃないんだよね。
うん、
で、まあまあまあ、酒が出てきて、お茶や酒が出てきてね。
はい。
話が始まると。ね、都会の人間って用がないと人のうち行かないし、アポ取ってからだって言ってるからさ、退職生活なんかなったらさ、用もね、どこも行かなくなっちゃうんだよね、 あれだったらみんなダメだよね。用がないけど人と話しなきゃね、うん、なんかそういうこともよく教えられますね、うんうん、まあしかしこれから楽しくやっていきたいとこですね。
そうですね、
はい、というところで、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちは第1回遠山藤原学校を終えたということをお伝えいたしました。若い人たちも年配の人たちもですね、どうぞ自分のですね第二のふるさとを見つけていただいてね、でいろんな人たちと出会ってですね、まあ元気よく生きていってほしいと思います。というところで今日のお話はこれで終わりにしたいと思います。長谷川君どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さんまたお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。